最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年8月12日水曜日ですね。今日もお付き合いいただきありがとうございます。さて、今日からお盆休みという方も多いんじゃないでしょうか。帰省したり旅行に出かけたり、計画を立てているだけでワクワクしますよね。ただ今年はちょっと天気が心配です。ちょうどこのお盆休みに合わせて大きな台風が日本列島に接近、上陸しています。移動の際は最新の交通情報や気象情報をしっかりチェックして、安全第一で行動してくださいね。今日のポッドキャストでは、まずこの台風の詳しい情報と社会に与えている影響について深掘りします。そして後半はAI の世界から興味深いニュースをいくつかピックアップしてお届けしますよ。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずはヤフーニュースから台風関連のニュースを2つまとめて見ていきましょう。1つ目は台風上陸、12日も各地で大雨予想。2つ目は台風帰省ラッシュ直撃、混乱広がるという記事です。今回の台風15号、かなり変わった特徴を持っているんですよね。普通台風って南から北へ進むことが多いですけど、今回はなんと本州を東から西へ横断するという異例のルートをたどっています。統計史上初めて茨城県に上陸したそうで、まさに前例のない台風と言えそうです。記事によると、台風は今日12日にかけて西寄りに進んで岐阜市付近を通り、夜までには熱帯低気圧に変わりながら山陰沖に達する見込みです。でも熱帯低気圧に変わるからといって油断はできません。湿った空気が流れ込みやすい状況が続くので、広い範囲で大雨になる恐れがあります。特に関東甲信地方では今日12日の夜遅くにかけて雷雨を伴った非常に激しい雨が降る可能性があると報じられています。12日午後6時までの24時間降水量は関東南部で180ミリ、腹部で150ミリと予想されています。最大瞬間風速も関東地方で35メートルが予想されていて、これは何かに捕まっていないと立っていられないレベルの強風です。低い土地の浸水や河川の増水氾濫、土砂災害には厳重な警戒が必要ですね。そしてこの台風がお盆休みの帰省ラッシュを直撃したことで、各地で大きな混乱が広がっています。東京の羽田空港では欠航便のカウンターに長蛇の列ができていました。全日空だけで国内線58便が欠航し、約1万1000人に影響が出たそうです。せっかくの帰省なのに空港で足止めされてしまうのは本当に大変ですよね。記事にはお子さんたちが帰りたいですと話している様子もあって胸が痛みます。新幹線にも影響が出ていて、 JR 東日本によると東北新幹線で遅れや運休の可能性があるとのこと。予定を早めて帰省する家族のインタビューも紹介されていました。交通機関だけでなくイベントにも影響が出ています。例えば高等花火大会が中止になり、準備していた席を急いで撤去する作業に追われていました。近くの焼肉店では花火大会の前後で入っていた予約が6件もキャンセルになってしまったと店長さんが嘆いていました。こういう影響がいろんなところに出るんですね。農業にも深刻な影響が及んでいます。長野県松本市のリンゴ農家では、収穫の最盛期を迎えたシナノリップという品種のリンゴを台風が来る前にと大急ぎで収穫していました。1年かけて育てたリンゴが落ちてしまうのは農家にとって痛手だというコメントが、その深刻さを物語っています。このように異例のルートをたどる台風は、私たちの生活のさまざまな側面に影響を与えています。この後も最新の気象情報をこまめに確認して、安全を最優先に行動するようにしてくださいね。
さて、ここからは打って変わって IT テクノロジーの世界のニュースを見ていきましょう。まずは日本の半導体業界にとって非常に大きなニュースです。 ヤフーニュース IT からソニーと TSMC 合弁会社を設立へという記事です。ソニーグループと半導体製造で世界最大手の台湾の TSMC が熊本県合志市に合弁会社を設立すると発表しました。この新しい会社では2029年からスマートフォン向けの画像センサーを量産する計画だそうです。このニュースのポイントはソニーと TSMC というそれぞれの分野のトップ企業がタッグを組んだ点ですね。ソニーはスマートフォンのカメラに使われる画像センサー、いわゆる CMOS センサーの分野で世界トップシェアを誇っています。その強みはセンサーの設計・開発力です。一方の TSMC は最先端の半導体を作る生産技術、特に微細化技術で他を圧倒しています。この両者の強みを組み合わせることで次世代のさらに高性能な画像センサーを開発・生産する拠点にしようという狙いがあるわけです。新会社の名前はアドバンスト・ビジョン・セミコンダクター・マニファクチャリング、略して AVSM。 投資額も非常に大きくて、ソニーが約4650億円、TSMC が約2820億円を段階的に拠出するとのこと。もちろん日本政府からの支援も受けることになっています。ソニーが過半数を出資して経営の主導権を握る形になるようです。この動きは日本の半導体産業の復活に向けた大きな一歩といえます。数年前から政府主導で国内の半導体生産基盤を強化する動きが活発になっていますが、今回の提携もその流れを象徴するものです。私たち消費者にとっても、これから出てくるスマートフォンのカメラ性能がさらに向上するかもしれないと考えるとワクワクしますよね。2029年の量産開始が今から楽しみです。
続いては生成 AI の話題です。ザ・バージからの記事で、チャット GPT& ジェミナイ both just past 1 billion users、 つまりチャット GPT とジェミナイが共にユーザー数10億人を突破したというニュースです。生成 AI チャットボットの2大巨頭が相次いで大きなマイルストーンを達成しました。まず Google のサンダー・ピチャイ CEO が自社の AI ジェミナイの月間ユーザー数が10億人に達したと発表しました。これは Google の製品史上最も早いペースでの達成だそうです。すごい勢いですね。一方、ライバルの OpenAI が開発するチャット GPT も少し前に10億人を超えていたことを明らかにしました。8月6日のブログ記事でさらっと触れられていたんですが、実は7月には週に10億人が利用するレベルに達していたそうです。月間ユーザー数と週間ユーザー数は単純に比較できませんが、記事の分析では圧倒的なユーザー数ではまだチャット GPT の方が大きいものの、成長スピードではジェミナイが猛追しているという構図が見えてきます。ジェミナイの急成長の背景には Google の強力なプラットフォームがあります。特に Android スマートフォンにジェミナイがプリインストールされているのが大きいようです。記事によると、iOS 版のジェミナイのアクティブユーザー数が1億人以上いることから、逆算するとユーザーの大多数は Android ユーザーだと推測されています。これを見ると OpenAI が独自のハードウェア開発に興味を示している理由もわかる気がしますね。今年はアンソロピック社のクロードなども含めて AI チャットボットの競争が本当に激しくなっています。各社のモデル性能もお互いを追い越したり追い越されたりするシーソーゲームが続いています。一時期は AI チャットボットといえばチャット GPT という一強状態でしたが、そのリードはかなり縮まってきたと言えそうです。10億ユーザーという大きな節目を超えて、競争は次のステージに入ったのかもしれません。これからはたくさんのユーザーに何をしてもらうか、そしてどうやって収益を上げるかというビジネスモデルの構築が各社にとっての大きな課題になりそうです。私たちユーザーにとっては選択肢が増えてより便利になっていくといいですよね。
次は AI が生み出す偽物の問題にアップルがどう取り組もうとしているかというニュースです。ダバージの記事、Apple could help you prove your iPhone photos aren't deepfakes。 Apple はあなたの iPhone の写真がディープフェイクでないことを証明する手助けができるかもしれないというタイトルです。最近 AI で作られた本物そっくりの画像、いわゆるディープフェイクが問題になっていますよね。この写真、本当に本物なのかなと疑わしくなることも増えてきました。そんな中、アップルが開発中とされる新機能がアップルレファレンスイメージです。これは iPhone のカメラで撮影された写真が本当にその iPhone で撮影されたものであり、 AI による偽物でないことを証明するための仕組みです。記事によると、開発中の iOS27 のベータ版のコードからこの機能の存在が明らかになったそうです。仕組みとしては、写真を撮影する瞬間にデシュロ情報、英語で言うとプロビナンスメタデータという特別なデータを埋め込むというもの。このデータにはカメラセンサーの固有情報や撮影時刻、さらにはハードウェアの識別 ID などが含まれます。そしてユーザーが写真に表示されるレファレンス、バッジをタップすると、このデシロ情報を含む生データが Apple のサーバーに送られて検証されます。 Apple のサーバーはこれが本物の iPhone で撮影されたものかを確認し、認証されたバージョンに固有の ID をつけてユーザーに返すという流れです。面白いのは、このプロセスで Apple は写真の画像自体にはアクセスしないという点。センサーデータなどを受け取るだけで、ユーザーのプライバシーは守られる設計になっているようです。実は画像が本物であることを証明する仕組みには、 C2PA という境界標準規格がすでにあって、キャノンやソニー、Google のピクセルなんかが対応を進めています。でも Apple はこれまでこの C2PA には参加してきませんでした。今回 Apple が独自システムを開発しているということは、既存の標準規格よりももっと信頼性の高い堅牢なソリューションを目指しているのかもしれません。iPhone という巨大なエコシステムでこの機能が導入されれば、ディープフェイク対策の大きな一歩になるかもしれませんね。デフォルトではオフの機能になるようですが、今後の展開に注目です。
AI は便利な一方で、悪用される危険性もはらんでいます。次は AI がサイバー攻撃に利用された衝撃的な事例です。ザバージからズームデイハックアンカバード Using fewer than 20 AI prompts、 ズームの脆弱性、20未満の AI プロンプトで発見されるというニュースです。ビデオ会議ツールのズームに非常に重大なセキュリティ上の脆弱性が見つかり、最近修正されたんですが、その発見方法が驚きなんです。セキュリティ企業の研究者が、なんと一般に公開されている AI モデルを使って、たった1日でこの脆弱性を見つけ出してしまったというんです。この脆弱性は、Zoom の注釈機能、つまり画面共有中に画面に絵を描いたりできる機能に潜んでいました。これを悪用すると、攻撃者が会議に参加するだけで、他の参加者のデバイスを乗っ取ることができたそうです。データを盗んだり、勝手にカメラやマイクをオンにしたり、マルウェアをインストールしたり、考えただけでも恐ろしいですよね。しかも被害者側は何も操作する必要なく、攻撃されていることに気づく兆候もなかったそうです。こういうのをゼロクリック攻撃と言ったりします。研究者のブログ記事によると、これまでこういった高度な脆弱性を見つけ出すのは、国家レベルのエリートチームが数ヶ月の労力と兵器として規制されるほどの予算をかけて行う作業だったそうです。それが今や誰でもアクセスできる AI を使って、わずか20回未満のプロンプト、つまり AI への指示で、たった1日でできてしまった。これはサイバーセキュリティの世界にとって大きな転換点かもしれません。 AI がセキュリティを守る側だけでなく、攻撃する側にとっても強力な武器になるという事実を突きつけられた形です。 AI 技術の進化とそれに対する防御策の進化は、まさにいたちごっこですね。私たちもソフトウェアを常に最新の状態にアップデートしておくなど、基本的なセキュリティ対策を怠らないようにしないでいけませんね。
さて、今日の最後のニュースです。 AI の進化はチャットで質問に答えるだけにとどまりません。ついに AI の同僚が登場するかもしれません。 Q25Mac の記事、 Grokbot is an all new iPhone and Mac app from SpaceXAI and Cursor です。 SpaceXAI と Cursor という2つの会社が Grokbot という新しい AI アプリをリリースしました。このグロックボットのコンセプトが面白いんです。それは、あなたのために実際の仕事をしてくれる AI チームメイト。どういうことかというと、これまでの AI は私たちが何かを尋ねたり
文章の作成を頼んだりする、いわゆるアシスタント的な存在でした。でもこのグロックボットはもっと能動的に働いてくれます。それぞれのボットに専用の仮想的なコンピュータ環境が与えられていて、私たちが普段使っているメールソフトやその他の業務ツールに私たちと同じようにサインインして作業を代行してくれるんです。例えば受信トレイのメールを整理したり、報告書を作成したりといった一連の作業をボットが最後まで終わらせてくれる。そして人間の承認が必要な場面でのみ私たちに確認を求めてくるというわけです。まるで新人の同僚に仕事を教えるような感覚ですね。発表によると、同僚のようにメッセージを送ることができ、会話を記憶し、ユーザーの好みを学習して使えば使うほど賢くなっていくそうです。このグロックボットは現在 Mac と iOS でベータ版が公開されていて、今後は Windows や Android にも対応予定とのこと。これは単なるチャットボットから自律的にタスクをこなす AI エージェントへと進化する大きな流れの一つと言えそうです。もし本当に AI が同僚として働いてくれるようになったら、私たちの働き方はどう変わるんでしょうか。未来が少しだけ見えたような、そんなニュースでした。
さて、今日は台風のニュースから、半導体、そして AI の進化の光と影まで幅広いトピックをお届けしました。特に AI 関連のニュースは進化のスピードが本当に速くて、ワクワクする反面少し怖さも感じますね。でも正しく理解して付き合っていくことが大切なんだと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。